不思議やばい放談。
さあ、やばい放談8月号ということでね、今日は7月の1日でございますね。今日からね、ファミリーマートではファミペイ、セブンイレブンではセブンペイというのがね使えるようになったということで、ちょっと早速ね、両方ともなんか使ってみようかなと思ったんですけど、なんかカードの登録がうまくいかなくて、さっき、ファミリーマート行ってきたんですけど、先月同様 LINE Pay で、支払いをねしましたね。本当にもう何々ペイっていうのがもうすごくね増えてきて、まあ消費者もね、店舗の方もですね、もう混乱してるのは間違いないですよね。でまあそれこそ10月から消費税がね、上がると思いますけれども、そうなんかポイント関係があってっていうことですから、まあ本当になんたらペイっていうのは使わな損だなというのはありますけどね。で今日から本当にファミペイが使えるようになったんで、ファミリーマートどう変わるかなと思いましたけど、なんか今まで通り、今日の段階ではまだあの T カードが使えたんで、やっぱ T カード使えるのは一つのポイントとして T ポイントが使えるんです、もらえるんですよね。だから本当に200円の商品買ったらなんか10ポイントとか20ポイントとか、もらえた上に、その LINE Pay の方の還元ってことが二重で取れるっていうことですからね。これ現金で払ってたら両方取れない、まあ T カードも持ってない人はって話になりますから、やっぱこういうのはやっぱり、ね、収入を増やすっていうことも大事ですけれども、まあポイントをもらえるってことはもうそのまま現金で使えるってことですからね。本当にこの最近の話題で言うと老後の2000万円問題ですか、ね、年金だけでは足りないから、老後にはなんか2000万円はね、年金とは別に用意しとかなきゃいけないっていうのでね、ちょっとそういう話題になりましたよね。だからまあそもそも年金って言っても国民年金と本当に厚生年金でもう全然違いますからね。まあ国民年金だったら本当そもそも生活できないですよね。国民年金ちゃんと払ってたとしても月6万とかそんなんですから、もうそれだけじゃ絶対生活できない、一人暮らしだったらね、生活できないですから、本当にね、僕も一人暮らしですし、まあ、厚生年金の時期もあったんですけど、今国民年金ですからね、老後の蓄えはしていかなきゃいけないなっていうのはあるんですけれども、まあ、ただ、問題は、ちょっと本当に今と昔でちょっと考え方違うのが、今本当に高齢でも働いてる人多いですよね。だからもちろん成功して高齢になって働く必要がない人は、まあ、置いておいてですね、普通に生きてる人で、健康なまま年を取る人も多いので、僕は昔警備員してたことありますけど、本当に何ですか、70代ぐらいの人でも普通に警備員やってましたしね、コールセンターとかで勤務してると本当に70代ぐらいの人も普通に働いてますからね。その方が年金もらってるのかもらっていないのかちょっとわからないですけど、まあでも70とかだったらもらってるんでしょうね。だから年金では足らないからプラスアルファで働いてるんでしょうけど、だからまあその要はもともと2000万必要っていうのは、そのね、年金だけで生活をして、それ以外に収入がない場合っていう話ですから、まあ、足りなければ、健康であれば働けるっていうのもありますからね。蓄えはあるに越したことはないんですけど、ただ、やっぱり毎月毎月、コツコツ貯金していくだけでは、やっぱりなかなかたまらないっていうのも事実なんでね。まあ、でもなんかそれこそ、LINE もね、なんか、LINE スコアみたいな、のがなんかね、もう実装されたみたいで、でそのスコアが高いとなんか融資を受けるにもなんかね、金利が低かったりしますみたいな感じで、まあいわゆる評価経済というか信用経済っていうんですかね、そういう信用がある内でちょっといろいろ変わってくるっていうね、そういう時代にもなりつつあってね、本当にもうやばい放談でも何回も言ってますけど、ポップルっていうのがありましてね、インスタグラムのお金もらえる版なんですけど、本当に人気のある女の子なんかですと投稿するだけでですね、
たくさんいいねがついて、それがそのままお金に変わったりするっていうのが、もう目に見えてそういうサービスも登場してきておりますし、まあ最近僕はちょっとやってませんけど、いわゆる配信ね、本当に中国でめちゃめちゃ配信がやっぱ盛り上がってるみたいで、でもう本当に配信だけで、毎月100万以上稼ぐ人たちも出てきてますよね。まあまあ YouTuber というのもありますけれども、だから本当に定年になってどこも働くとこがなかった場合に、まあ、ネット環境があればね、本当にそういう配信とかの YouTube とかそういうのでお金は逆に若い世代からもらえるんじゃないかなと思いますけどね。だから老人暇、要は暇はたっぷりあるわけで、だからいわゆる昔からよく言われてるその何ですか、ベーシックインカムね、これ本当ベーシックインカムもいつ導入されるのかずっと期待してるんですけど、本当にベーシックインカムがあって、まあ、ベーシックインカムもその国民年金と一緒ですからね、国民年金がある月6万でつって、ベーシックインカムもまあ月6万でつって、まあ、いくらもらえるか分かりませんけど、まあそういうのがありますとね、で、まあ、働きたい人は働けばいいと、で働きたくない人はベーシックインカムだけもらってそれで生活すればいいってなった場合にですよね、時間はたっぷりあるわけですから、そのたっぷりある時間で自分の趣味だから漫画をめちゃめちゃ読む、映画をめちゃめちゃ見るね、でそれで、学んだことをシェアする、ネット上にアップする、そうすることによって本当に普通に働いてるサラリーマンの人たちっていうのはやっぱ忙しいわけですからね、だからそういう人たちにそういうまとめサイトみたいなね、書評ブログみたいなあれば、それはそれでやっぱ価値はあるわけですよ。で、なんていうか、その、いわゆる、その、商業主義に染まったですね、ものっていうのは、やっぱり、売らんかなっていうことで、ちょっと、なんか、バイアスがかかってますよね。ちょっと、1のものを5に言ってみたりとか、するのがあって、ある子供が言ってましたよね。なんか、本当に信用できるのは、YouTube での商品紹介だ、みたいなことでね。その、普通の、テレビで流れてくるようなものっていうのは、もう、売ろうと思って、ちょっと、ちょっと持ってるけど、その YouTuber の人は別にその嘘をつく必要がないので本当の商品レビューをしてるからつって、そういうのを見て物を買うみたいな、そういう世代がやっぱどんどんね、大きくなってくると、やっぱりその物を、売るときにその CM、 単なるそのテレビ CM とか広告ではなくて、そういうその人、消費者の方が信頼している情報源からの発信っていうことになってきますね。そうすると、まあ、本当にインスタグラムとかでも今すでにある例ですけれども、まあ、そういう広告案件、ちょっとまあ話若干矛盾しますけど、なんか広告案件でなんか一つ投稿すると、それこそお金がね、フォロワー数が何千人いると、1投稿につきいくらもらえるみたいな案件もあるみたいなんですけど、それはちょっとまだ宣伝集が強いんですけど、そうじゃなくて本当にまあ、企業の方からもうダイレクトに、その人にですね、紹介してくれて、まあ、キングコーンの西野さんなんかも言ってますけどね、本当にいいものしか紹介しないみたいな感じで、だから僕なんかでもこうやってヤバい放談で、時たま本を紹介したりとか、ね、映画のレビューをしたりとかしてますよね。で、このヤバい放談のリスナーが何人いるか分かりませんけれど、そういうのを聞いた人がね、買うと。こういうのが、本当に、長倉健太さんなんかも言ってますけど、小さなゲリラ集団を作れ、みたいな感じで、もう小さなコミュニティがもう無数に日本中に点在していて、で、その中で、発信者の人が発信したものに対して、まあ、消費者が行動を取る。ね。まあ、西野さんなんかもセカンドクリエイターの心をつかまえみたいなこと言ってますけど、消費者でもあり、発信者でもある、みたいな感じで、経済が流れていく。っていうことをみんながやるようになればね、その年金だけに頼らなくても、なんとかなるんじゃないかなとは思っています。まあ、今現在私43歳でございますけどね、何歳から年金がもらえるのかどうかというところですけどね。はい。で、それとさて大きいですね。今日本当に大きなニュースが一個、ドラゴンズファンの僕にとってはね、大きなニュースが一個飛び込んできておりまして、まあ、昨日なんですけど、トレードが発表されましてですね、中日から松井正人捕手、そして、松井裕介外野手が、放出されて、プラス、もや選手が金銭トレード。で、逆にオリックスから松葉投手と武田野手っていうのが、来たんですね。で、今日も早速ブログ書いたんですけれども、まあ、今日の段階では明らかに中日が損だなっていうトレードなんですね。だからその松葉とか武田とか中日に来る選手が大化けしてくれたら、それは、まあトレードっていうのは本当に、 球団変わることによっても選手が大きくね、変わることありますから、まあ、古くはその日本ハムに行った太田大志選手っていうね、もう巨人の期待の星だったのが日本ハム行ったら、レギュラー取りましたよね。巨人では全く芽が出なかったの。そういうこともあったりとか、しますんで、どうなるかはわかりませんけど、まあ、この実績だけ考えると、ちょっと中日が明らかに損なんですね。まずこの金銭トレードで言ったモヤ選手なんですけれども、あの金銭トレードっていうだけなんで、いくら中日がオリックスからもらったかっていうのはわからないですけど、まあ、モヤ選手多分年俸そんなに高くないんで5000万ぐらいだと思うんで、大した額ではトレードになってないと思うんですけどね。あのオリックスはあの外人でいたね、メネセスっていうのかな、ドーピングかなんかで1年間出場停止になったんで、もうクビになったんですよ。で外人いないとということで、モヤが行くわけ。だから、オリックスと中日と同じウエスタンリーグなんでね。一軍はセリーグとパリーグで分かれてますけど、二軍はウエスタンリーグっていうことで、本当に、モヤ選手っていうのは、やっぱオリックス戦、二軍、ね、主にモヤ選手は二軍にいますから、ほんで二軍で十何本ぐらいホームラン打ってるんですけどね、3割1分5厘、12ホーマー、36打点ということで、もうずっと4番打っておりまして、まあまあ本当外国人の枠の関係で二軍にいるだけなので、で、まあ去年なんかも本当に、一軍に上がった時、すごく打ってですね、で、ちょっとまあ怪我で、そのまま、シーズン終わっちゃってっていう。で今年もちょっと一瞬1軍に上がりましたけど、やっぱ外国人の枠の関係で2軍にいるってぐらいの選手なんで、まあ本当にオリックスが緊急でね、外国人連れてくるに比べれば、もう日本で実績のある選手なんで、もう本当に即ね、クリーンアップ打てると思うんですよ。だからそれぐらいの選手ですから、本当にもうね、高い金銭、1億円とか2億円ぐらいはもらってもいいと思うんですけど、まあ多分安いんでしょうから、本当にオリックス側はなんか感謝してるみたいですけど、本当感謝されて当然っていう感じで、ちょっと不可解な感じですけどね。うん、古くはね、本当になんか中日から、これも、この時も、一軍にゲイリーっていういいバッターがいたんで、二軍でね、くすぶってたブライアント選手っていうのが、本当にもう、なんか、近鉄に、ね、ちょうど近鉄でデイビスって選手が麻薬で捕まったもんで、緊急でってことで、二軍にいたブライアントをね、上げたところ、めちゃめちゃ打ちましてね、本当にホームラン、ね、その年もすごく打ちましたけど、翌年なんか49本ぐらいホームラン打って、もう本当パリーグを代表するホームランバッターになったっていうことで、まだブライアントの場合は、本当に一軍で実績もなかったんですよ。だから、まだね、そんなそこまでっていう、まあ、要はまあ、後の祭りで、ちょっとすぐ活躍したから中日ファンとしては、わー、やられたなってのはありましたけど、モヤの場合はもうすでに一軍でも実績があって、使えばある程度打てるっていうのは、本当にもう、計算できて、なんか、与田監督の評価はなんか低いっぽいですけどね。なんか、もともと、なかなかなんでモヤが上がらないのかっていう時に、なんかモヤはなんか守備がちょっとどうのって言ってね。で、結局なんか、その割にはなんか一塁でしか使ってなかったりとかね。一塁ビシエドいますから、絶対ビシエドが怪我でもせん限り、あれなんで外野でね、やらなあかんのに、なかなか外野守らさずにね、っていうことで、まあ一瞬一軍今年も上がりましたけど、やっぱ監督のやっぱり評価ですよね。うん、監督じゃも首脳陣。だから本当に今年で言えば、ちょうど今回松井正人選手もね、オリックス行くことになりましたけど、加藤っていう、保守が台頭してきておりました。これも伊藤コーチが、ヘッドコーチがすごく評価をしていて、肩が強くて、まあ昨日なんかも本当に、見事に、近本ですか、盗塁を争いしてる近本を見事にピュッて刺したんですけどね、加藤バズーカで。ですごく本当に肩は素晴らしいんですけど、もう本当に重用されているので、まあ、中日には他に大野っていうね、FA で日本ハムから来た選手もいたりとか、で、ベテランの竹山っていうのもいますから、やっぱ松井正人選手は本当に去年ね、森監督の時は重用されて、キャッチャーの中では、一番ね、使われた選手なんですね。去年が92試合出たんですね。今季は、加藤の台頭もあって、出場は20試合のみという、なってますから、まあちょっと、まあ、くすぶってるっていうのはくすぶってると。で、これはオリックスに行くと。で、ちょうどオリックスの方もね、なんか、ファームの、なんか、ファームじゃない、オリックスの方で活躍してたキャッチャーですね。誰でしたか、伏見ですか、伏見っていうキャッチャーが、なんか左足、アキレス腱を断裂し、今季中の復帰が絶望ということで、なんか支配下選手のキャッチャーが5人しかいないっていう状況と。ね。1軍に3人置いとかなあかんですから、そうすると2軍2人しかいない。そもそも足らないっていうことですからね。だから僕的には、中日は本当キャッチャー余ってるんで、まあ誰が中日から行くのかなと思いまして、まあ勝田とかね、まあその辺やったら全然いいし、杉山とかあの辺出すのかなと思いますけど、松井正人ですとかね、松井正人言うたら本当に、オリックスで今キャッチャー若月っていうんですか、なんかいるみたいですけど、と、もう本当に、タイマン張れるぐらいの、もう全然ね、 去年中日のほぼ正捕手だった選手ですし、別に怪我をしてるわけでもないので、いや本当にオリックス的にはね、これ松井裕介はまあレギュラー張れる選手ではないとは思いますけど、まあまあ松井雅人、もや、ね、松井裕介、この3人出して来たのが松葉と武田かよって話でね。松葉投手もね、2012年ドラフト1位って書いてありますから、まあすごい諸説はあるんでしょうけど、これまあ見てますとね、1年目が4勝、2年目が8勝、3年目が3勝、4年目が7勝。まあこの辺ぐらいまでまだ、まあまあ、ね、うん、期待できたんですけど、2017年から、だから2年ぐらい前からもう本当にちょっとダメで、2017年が3勝12敗。133イニング投げてますから、ローテーションは守ったんでしょうけどね、ほぼね。3勝12敗はちょっとさすがに負けすぎだろうと。で、防御率が 4.46 と。ひどいなと。そして去年ですよね。去年はもう全然登板の機会もないと。これは去年はどうしたんですかね、怪我でもしたんですかね。2勝1敗 5.20 と。で、まあ今年は再起をかけて、開幕ローテーションに入ったらしいんですけど、5試合、5先発、4敗 5.56 と。この状態でちょっと来てもね、中日は左先発が足らないからっていう風になってますけど、まあ今もちろんこのロメロ投手がいますしね、大野投手もいますから、これで左2枚いますよね。でそろそろ小笠原とか笠原とか、まあ特に笠原はもうそろそろ戻ってくるでしょうからってなった時に、やっぱ松葉投手果たして中日に来て一軍で活躍できるのかなっていうね、使うとこあるのかなね、まあこれやっぱり流れてる頃にはもう一度ぐらい一軍デビューしてるんでしょうけど、まあまあ、僕が今思ってる評価極めて低いんですけど、その僕の期待をね、悪い意味ですか、いい意味ですか、裏切っていただいてね、本当にドラフト1位のね、活躍してくれればいいですよ。だから中日で言えば今年大野投手っていうのがね、これもドラフト1位ですけれども、去年0勝やったのに、もう今年5勝してますからね、もう本当に10勝いくペースですよね。まあ、大野投手なんかも僕は本当にもうドラゴンズファンですから、もう去年0勝やったから、もう大野もトレード出せと、セーブ出せっつって言ってたぐらいですから、それが今年は見事再生できたわけですからね。まあまあ中日は本当ピッチャーを育てるのはうまいので、まあこれでも松葉投手がね本当にドラフト1位の力を発揮していただければ、もう笑いが止まらなくなりますけどね。でもう一人のこの武田っていうのもね、知らない人なんですけれども、なんか2017年は活躍したみたいですよ。2割9分5厘でホームラン2本、足が速いって言われるのは通算盗塁がまだ1盗塁ですけどね、まあ、今季は1割2分5厘で1軍で6試合しか出ていないということでね、まあこっちはまだ若い25ぐらいですからね、まあ、まあ松井裕介がちょっとくすぶってたことを考えると、まあ、松井裕介と武田のまあこの交換っていうのはもう全然ありかなと思いますけどねえ、まあやっぱりモヤですよね。まあ、松井雅人と、まあ、松井雅人も一軍で使ってなかったわけですから、ね、まあ、松葉っていうドラフト1位が来たんで、まあまあ、釣り合ってるんですかね。やっぱりちょっと、ツイッターでも結構、いろんな人と議論したんですけど、モヤがやっぱりね、なんかオリックス行って活躍されると、なんかね、まあまあ、別のリーグなんでまだいいんですけど、なんかモヤモヤするなっていう感じはしますね。はい。じゃあ、あとは、昨日ね、君の名はやってましたね。初めて見ましたけど、全然前世っていうのが流れましたよね。誰が歌ってるんでしたっけ？ちょっと出てこないです。ラロウィップスですか？ね、君の名はってタイトルだけは知ってたんですけどね、本当になんか、岐阜県の飛騨高山あたりがね、舞台になってるみたいでね、その聖地に行った写真とかも、よくね、ネット上にアップロードされていて、まあ、もう、公開から2年ぐらい経ってるんですけどね、なんかその新海誠さんの新しい映画がね、なんたらの子っていう、天使の子でしたっけ、なんたらの子っていうのが、公開されるのにね、先立ってテレビ朝日の方で昨日放送されてて、その裏でね、何でしたっけ、祈りの幕が降りる時って、新参者のシリーズもやってましたし、でアベマ TV では徹の部屋もやってましたからね、もうどれを見ようか迷いましたけど、まあ、とりあえず君の名は見ときましたけどね、絵が綺麗でしたね。でまあまあまあ皆さんストーリーも知ってる人も多いと思いますけど、男と女がまあ入れ替わるっていうあれなんですけどね、本当に入れ替わった場合絶対男の方が得ですよね。男の子本当に普通に胸とか揉んでましたから、女子高生と男子高校生が入れ替わるんですけど ね、で逆に女の子が男に入れ替わってね、男性の一物見たところでっていうね、嬉しくないですよね基本的にね。 って話です。はい。君のような話は置いといてですね。あとは、そうですね、ちょっと闇営業問題、まあ、先月号でも言いましたけど、まあ、先月号はちょっとまだフライデーがちょっと発売されたばかりで、なんかね、宮迫さん、雨上がり消したいの宮迫さんはちょっと被害者かな、みたいな話をしてたんですけど、まあ、そこからちょっと動きまして、ね、宮迫さんの冠番組、アメトーク、ね、雨上がり消し隊が MC をやってるアメトークとか、もうスポンサーがいろいろどんどん降りていったというか、降りてはいなくて、なんか、ちょっと CM 取りやめっていうことで、あのね、公共広告機構 AC の、あの、東日本大震災の時に山ほど見ましたけど、AC の広告がバンバン出て、10月からね、だから本当にまたスポンサー新しく変わるっていうところで、スポンサーがつくかどうかということで、ちょっとこのままだと番組継続が厳しくて、ね、先週の放送なんかは、本当に宮迫さんの出演シーンだけ全部カットして、まあ、蛍原さんだけ映ってるということで、まあ、ホトトークとしてね、あの、やっていけばいいんじゃないのか、みたいなことも言ってましたけど。それで一つもう企画が中止になって、これ楽しみにしてたんですけど、なんですか、あの、高校野球芸人、ね、毎年やりますよね。あの、アメトークの、まあ、スピンオフ企画みたいな感じで、高校野球が好きな芸人が集まって、あのね、あの、渡部さんとかね、アンジャッシュのね、うん、予選まで見に行くみたいな、そういう熱心な人たちが出て、で、昨年の甲子園では、どの応援歌がね、歌われましたってランキングみたいなのがあってね、もう夏の風物詩というか、もう毎年一回あれを見るのがもうちょっとお馴染みになってたんですけど、それがどうやら、今年は無理だと。というかもう今後一切、そのアメトークで高校野球を扱うのが厳しいんじゃないのか。感じすごい大ごとになってますよね。やっぱそのコンプライアンスの問題で、その反社会的、社会的勢力、と関わりがあったってことで、その高校野球っていうのがその朝日新聞ですからね、朝日新聞そういうのうるさいですから、っていうのでそれ残念ですけどね、うん、なんとか、まあ宮迫さん抜けてもやっぱりアメトークもそうですし、その高校野球芸人も全然成り立つと思うんでね、うん、いい企画は残してほしいかなっていうね。それこそあの、さんまのからくりテレビが終わりましたけれども、ちょっと前特番で、あの、ご長寿クイズ、な、年寄りがあの、クイズに出るやつね。あれだけ放送してましたけど、それ面白い企画ね。あの、学校へ行こうのなんか青年の主張みたいなやつね。校舎の屋上から運ぶ、あの、叫ぶやつとか、ああいうのは、ちょいちょいやってほしいですけどね。だから、エンタの神様とかでもそうですよね。もう番組は、レギュラーは終わりましたけど、特番でやってるじゃないですか。ね、だからああいうのは本当に毎週見るもんではないかもしれないけど、やってたらちょっと見たいなっていうのはありますからね、うん、これが視聴者の声ですよね。はい。あとはね、そうですね、西野亮廣エンタメ研究所に僕入っているんですけど、キングコング西野さんのオンラインサロンですね、ねえ、ある日突然 DM でメッセージが来ましてですね。なんか僕は今名古屋に住んでいて、ちょっと来年から海外行ってちょっとね、自分の夢を実現したいんです、みたいな人からメッセージが来て。まあちょっと最初は若干ちょっとなんか売り込みかなと思ったんですけど、まあとりあえず、西のね、エンタメ研究所つながりなんでちょっと会いましょうかってお会いしたんですけど、なんかホッケーを実業団でやってる青年でね、非常に素直な子だったんですけれども、うん、まあ回ってみたら全然やっぱそのいい子でしたのでね、早速奥島グループのね、中村文也さんとか、あとまあ僕のね、同級生でこのヤバイ放題にも出てくれた元 J リーガーの林くんとかね、紹介させていただいてね、なんですか、これ SNS 経由でね、人がつながっていく、これもやっぱり発信をして、まあ、それ言ってましたよ。彼もなんか、突然 DM 送ってね、失礼だとは思ったんですけど、いろいろブログとか読ませていただいて、で、ツイッターとかもフォロワーもたくさんいらっしゃるんで、ちょっといろいろ学びたかったんで、みたいな感じで。でも、会ってみたら僕からしてもね、いや、なんか、実業団で、選手で、ネットで調べたら、本当になんか、乗ってて、みたいな、今度国体に出るみたいで、って言って、まあまあ、お互いがなんか、ウィンウィンというかね、まあまあ、相乗効果っていう感じで、ね、ネットでつながってリアルであってさらに絆を深めるみたいな、本当にもう本当に最初にも言いましたけど、小さなゲリラ集団というか、 ね、そういうマスコミには出ないそういうなんか出来事っていうのをね、あのやっていくっていうのがこの令和の時代に必要なんではないかと。でそこから本当に経済も回っていくということで、まあそれで言うと、あの今年は本当インスタグラムにね力を入れていこうかなと思っているんですけども、あの本当にあの何ですか、令和の虎ね、あのマネーの虎が令和の虎になりまして、これ YouTube ですよね。ね、テレビ番組だったものが YouTube で復活したと、ね、似たようなことをやっているっていうね、あのそのそこにあの武田塾の林社長っていうのが出ているんですけれども ね、 ね、中日に武田っていう選手来ますけど、林、武田塾の林社長が令和の虎に出てるんですけど、なんか僕は本当にあの令和の虎見たら大体、あのツイッター上に感想をあのリンク付きでアップするんですけど、そうするとまあいいねがつくんですけどね。でそのいいねをつけてくれた人がいたんですよ。で女性だったんですね。でなんかツイッターのアカウントはまだ取得したばっかりで全然フォロワーとか見なかったんですけど、なんか武田塾の林社長のファンですみたいなことが書いてあって、ああそうなんだと思っていいね押してくれたんで、ちょっと DM を送ってみたんですね。でまあ僕は本当に林社長とはもう2007年ぐらいね、予備校が潰れた時から交流があったんで、林社長は素晴らしい方ですよみたいなことをやり取りしてたらね、なんか僕に興味を持ってくれてですね、なんか僕の毎日の革命を買ってくれてですね、なんかインスタグラムで紹介してくれてね、その人もまあ綺麗な女性の人なんですよ。なのでなんか影響力があってですね、なんかそれを投稿を見たその人のフォロワーの人が2人ぐらいちょちょっと買ってくれてね、こういう風に物って売れるんだなと思いましてね、その本当に信用経済っていう、いやだから本当にね、そういうインフルエンサー、インスタグラマーみたいな人に直でね、それこそあの、さっきの闇営業の話で言うと、闇営業と直営業はちょっと分けた方がいいって言ってね、直、だから本当闇営業という意味で、あの、両方とも今使われてるんですけど、まあ、今回、宮迫さんたちが、なんですか、問題になったのは、反社会的勢力と関わりがあった人たちのところに行ったから問題になってるんであって、いわゆる直営業、あの芸人さんが事務所通さずに直で仕事を取る、ね、アルバイトとも言いますけれども、まあ、こういうのは本当に食えない芸人さんたちは本当にやってるんですよね。やってるで吉本なんかも本当に容認してるんですよ、ね、本当に僕中山浩太さんとかお会いした時なんか、ね、僕はあの先月の月収があの40何円ですよって言って、もう切ってぐらいしか買えませんよみたいな、だからこんな状況なんで僕アルバイトしてましてねって言って、その本当に浩太さんが当時アルバイトしてたお店、バーかなんか、今はなんか薬局かなんかでね、あの R1 チャンピオンがバイトしてるわけですけど、だからもう事務所に言ってて、僕本当にご覧の通り飯食えないわけなんで、自分で仕事直接取りますよ、みたいな感じで。で、そういうのは容認されてるみたいなんですよね。で、なんかそれこそ、田中康夫さんとか、元長野県知事のね、吉本のこの、何ですか、ギャラを1割しか芸人に渡さず9割、芸人が取るこのシステム自体は問題ないのかって問題提起をしたりとかしておりまして、ね、本当にもう今、芸人さんでもタレントさんでも、SNS ってやってて、結構 DM とか送ったら返ってきたりするわけですよね。するわけなんで、それと誰からも抜かれないみたいな。まあ、本当に吉本興業なんか一つの、まあ、その9割1割の問題で、一つ吉本を擁護するならば、やっぱ吉本は、確かに1割しか芸人もらえないけど、その分をすごく露出するチャンスを事務所がくれるんだっていうのは、それはなんか、ある芸人さんが、別の事務所の芸人さんが言ってましたよ。僕らのような事務所だと、確かにギャラは55かもしれないけど、そもそも、仕事入ってこないんでね、みたいな。確かに、その辺難しい問題ありますよね。たくさん仕事が入ってきて、1割しかもらえないのと、全然仕事入ってこなくて5割っていう、どっちが身入りがって話で。まあ、でも、どっちにしろ両方食えてないっていうのは、事実なんでね。それでなんか、キングコングの西野さんなんかがシルクハットっていうね、吉本芸人のためのプラットフォームっていうのを作って、まあ、いわゆるクラウドファンディングのサイトなんですけど、そこで吉本芸人が、なんか、それこそ私と食事ができる権利とか、私をなんか、講演会に呼ぶ権利とかを、売れば、手数料として事務所に十何パーは取られるけど、残りの9割は、 自分がもらえるんで、まあ、いわゆる本当の意味の直営業をなんか合法化したみたいなってみたいなことをやったんですけど、シルクハット自体がそんなに普及してないですからね。だからなんか西野さん曰く、いやうちの芸人理解しないんだよなみたいな、なんならマネージャーも全然シルクハット知らないんだよなみたいな話で、まあ、嘆いてましたけどね、うん、まあ使い勝手があんまりっていうのもありますけどね、うん、どうなんですかね。キャンプファイヤーとかもあるのは知ってるけど、最近また僕もそれこそ令和になったから一回もキャンプファイヤーとか支援してませんけど、だから結局そのプラットフォームの問題ってそういうことなんですよね。だからやっぱりヤフーニュースってやっぱりまあ大体の人は見るじゃないですか。だからそこにニュースが載るってことは、ある意味すごい価値があるっていうことになりますけど、だから本当に、まあ、この今のこれまさに熊谷ヤバイラジオでもそうなんですけど、熊谷ヤバイラジオの中でヤバイ放談という番組があって、この熊谷ヤバイラジオの、そのプラットフォーム、番組表に何人が訪れるのかっていうとこになってきますよね、うん、それこそ本当にそのプラットフォームにたくさん人が訪れるんであれば、そこに名前が載っている番組名があるっていうのは価値は出てきますけど、今正直な実感として僕もなんですかね、ヤバイ放談もなんていうか、そのツイッターとかフェイスブックとかブログとかで告知して呼び込んでいるっていう感じで、じゃあそこが来た人たちが他の番組見てるかっていうと、そういうことでもないと思うし、うん、でいきなり熊谷ヤバイラジオのそのプラットフォームに来た人たちがからヤバイ放題流れてきてるっていう人もそんなにいるっていう実感もないですしみたいな、その変になってきますからね。だからそのアマゾンね、そのアマゾンやっぱ強いじゃないですか。だからそのまあ僕も Kindle で本一冊出してますけどね、そのアマゾンで買えるっていうのは価値がある。まあ最近で言うとなんかゾゾタウンから島村が離れていったみたいな話で、ちょっとこれも話題になってましたけど、まあそもそも島村っていうのは薄利多売の会社なので、で、ゾゾタウンって結構すごい手数料取るらしいの、3割ぐらいとか。で、その会社によって全然手数料変えてるみたいで、もう島村的にはもう全然メリットがないみたいな話で。で、でもじゃあなんで島村がそんな状況で、ゾゾタウンに行ったかというと、そういうネット通販のなんかノウハウを盗みたいから行ったみたいなことが書いてあって、だけど結局ゾゾタウンから離れて自分ところでやるとなると、その自分ところのサイト、独自のサイトの方に呼び込まなきゃいけないんで、ノウハウがちょっとそもそも違うので、本当に今回の島村の件は意味がなかったみたいなことが書いてあるわけですよね。だから本当ブログでもそうで、まあ僕はアメブロやってますけど、いやアメブロはちょっと勝手に消されたりするんで、ワードプレスにした方がいいですよってブログ術の先生たちは言うわけなんですけど、ワードプレスに行った時はそもそもそのワードプレスのその自分のブログに誰が来てくれるのかっていうのがやっぱあるんですよね。アメブロに言うとランキングがあったりとか、読者の相互登録があったりとか、いいねがあったりとかで、なんていうの、お客様というか読者を呼び込む仕掛けがあったりするんですよ。これがワードプレスになってしまうと、まあ、そもそも相互登録はできないですし、ランキングもないですしって形で、本当にアメブロからワードプレスに移った瞬間にアクセスがめちゃめちゃ減ったみたいなね、人もいっぱいいるっていう、まあ、これがさっきのゾゾタウンに出店してると、ゾゾタウンの中に来た人から自分のお店に流れてきてくれるのが、同じネット通販でもそのゾゾタウンを離れて自分でサイトを運営する。だから本当にサイト運営するだけだって誰でも、それこそベースってね、昔ホームレスの小谷が1日を50円で売ってたサイトがありますけど、誰でも本当に無料ですぐにネットショップのオーナーになれますってことで、 CM ね、ベースの CM もそんな感じですよね。やってますよね。昔なんか俺今日からアパレルショップをネットで初めてネットショップのオーナーなんだよみたいな感じで、じゃあそのネットショップに誰来るのみたいな話ですよね。それこそキングコングの西野さんとか知名度のある人が、今日俺と飲む権利っていうのをベースで売りますつって、先着20名様とか言ってすぐソールドアウトするみたいな、そういうのは全然ありますよ。だからそういうブランドがある人、影響力がある人にとってみれば全然それで中抜きされずにっていうのはありますけどね。だから本当に西野さんのオンラインサロンも結局 Facebook の非公開のグループに独自の決済システムをつけただけの話なんでね、本来はそういうDMM のオンラインサロンとかキャンプファイヤーのファンクラブみたいなのでやってもいいところが、手数料が取られてしまうので、そんなの自分で集客できますからってことで自分でやったっていう話ですからね、うん、まあまあそういう話ですよ。手数料 ね、本とかでもそうで、印税 10% なのは、ね、これ、書店があったりとか、取り次ぎ様がいて、流通システムがあって、ってね、だから、著者は1割でいいと。ね、で自分で全部売れる人がいたならば、ね、本当に、自分で出版社作る人もいますよ。それこそ丸井明夫さんもね、手相家の丸井明夫さんも、マーキュリー出版のを作りましたけど、自分で本が本当に売れる人だったら、ね、印税 10% じゃなくて自分でやればもう全部取り分ですからね。南原さんもそうやって出版社作りましたけど、まあただ南原さんの出版社、あのマネーの虎ですら、そんなにうまくいってるとは思えないので、なかなかやっぱ出版社っていうのは難しいかなと思いますけど、まあ丸井さんちょっと面白いのは、なんかクラウドファンディングも絡めてますからね。なんか本の後ろに名前を載せてあげますよ、3000払ってくれたらみたいなとか、なんか60万払ったらうちの出版社で本出す権利あげますよみたいな感じで、なんか X 出すみたいなシステムもちょっと入れながらやってる出版社で、ね、最初の本はなんか初版が3000部ぐらいですけどね、らしいですけどね、もうこのヤバい本なんか流れてる頃には、発売していますんで、僕もちょっととりあえず一冊買ってみたいなと思いますけどね。まあ、名古屋の出版社ですから、まあ、ゆくゆくはね、僕の本なんかも出していただければと思いますけどね。でも本当によく言われるんですよ。ね、うちさん次の本出さないんですかって言ってね。いやいや、だから売れる見込みがあったらやっぱ本出しますけどね。本当毎日が革命もね、まあそんな売れてないですからね。本当にこれ商業出版だったんで、成功者様にはね、ご迷惑はおかけしてると思いますけれどもね。ちょっと今本当にいかんせん人気がないのでね。そのさっきの、西野明弘エンタメ研究所経由で会った青年のことも話してたんですけど、いや、薄井さんお話してて、いやいや、本当になんかすごいじゃないですか、みたいな話になって、まあ本当1対1であればね、僕の価値ってのは分かっていただけるんですけど、その、僕の価値っていうのをなかなかネット上でね、つなげるのが、ネット上で広めるのが難しくてね、本当にその SNS の波に乗るっていうのは大事でね、ミクシーの時は本当にね、すごく影響力ありましたし、755とかの時も影響力ありましたけど、まあ今ミクシーも755も廃れてしまって、まあツイッターはあるんですけど、ツイッターは全然僕フォロワー6000人ぐらいいますけど、そこまで全然影響力ないのでね、だからちょっと本当に今年はちょっとインスタグラムに力を入れていこうかなと、まあ、思っている次第ではありますね。はい。あ、じゃあもうこれだいぶ喋りましたけどね、ちょっと今月号からちょっとノーカットでいくということでしたんで、はい。また8月号で、9月号でお会いしましょう。さようなら。